はい、こんにちは。タコラジ第9回放送です。この番組はですね、私おっさんゲーマーである鍋がお送りします、おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてやらせてもらっております。さて、今日はですね、日付が9月18日なんですが、昨日実は東京ゲームショウ2011に行ってまいりました。私ですね、この年まで行ったことがなかったんですけれども、ついに初参加ということで、いや、なかなかね、昨日行かれた方はわかると思いますけれども、すごい人と暑さと、まあなんやかんやでいろいろ大変でしたね。私もですね、おっさんながらに結構頑張りまして、6時間ぐらいいたんですかね、なんだかんだで、まあ、その間ほとんど飯も食わず、ひたすらに並んでゲームをするということをやってまいりまして、もう今ですねクタクタです。今日も朝からですね、もう足が動かないぐらいの気だるさに見舞われながらも、とりあえずですね忘れてしまいますので早めに喋っておこうかなと思いまして、今録音しておるわけですけれども、今回ですね、私含め4人で現地合流で行ってきたんですけれども、まあ、一応ですね前々日ぐらいに打ち合わせはしたんですよ、友達とですね、まあ、どこ行こうかみたいな話をしまして、で、私もですね、欲張りですから、なるべくたくさん遊んできたいわけじゃないですか、やっぱり。で、一応ね、ざっと考えたわけですよ。まあ、この通りにはいかないだろうなと思いながらも、一応ね、欲張ったプランを考えたんですね。そのプランっていうのはですね、まず、ソニーのブースに行って、バトルフィールド3をやると。うん、これセガにもね、バトルフィールド3あるんですけど、セガは私他のゲームそんな興味なかったので、とりあえずソニーに行ってみようかなと思いまして、ソニーでバトルフィールド3で、そのままアンチャーテッド3とプレイステーションビータに触ろうと、この3連発をソニーでやっちゃおうかなと思ったんですね。で、あとはですね、もう他全部スルーしてマイクロソフトのブースに行ってレイジ、あとカプコン系のアスラズラースとドラゴンズドグマと、まあできればロリポップチェーンソーもちょっと見ようかなぐらい感じだったんですよ。ね、カプコンのブースとかに多分行くとね、もうモンハンがあるんで、多分何もできないだろうなと思って、ちょっとね、他のブースでやるっていう作戦にしたんですよ。で、さらに元気があれば、コナミで、サイレントヒルの新作ね、サイレントヒル、ダウンプア。うん。あと、もうさらにまだまだ元気が余ってれば、アクワイア行って、グラディエーターバーサスだっけな、あの剣闘士のやつですね、 PSP で出てたやつの多分プレステ3版になるのかな、うん、あれもちょっとねやってみたかったんですよね。そんなわけですごい計画を立てたわけですけれども、まあそうそううまくはいかないですよ、どう考えたってね。まあその内容は後でお話ししますと。まあ当日はですね、私も朝7時半ぐらいに家を出て、まあ、9時半頃に向こうに着きたいなと思いまして、まあ、横浜からひたすら幕張まで行ったわけですけれども、もうね、京葉線の電車内がもうカオスでしたね。なんかもう右の家族連れからはミッキーとかプーさんっていう話が聞こえてきて、左のですね、男の子3人組からはもうモンハンだよね、みたいな。もうね、なんかぐちゃぐちゃになってましたね、車内がね。すごい混んでたし。で、現地に着いたらですね、まあ、並ばされるわけですね。まあひたすら人がいっぱいいる中で並びつつ、クソ暑いなぁと思ってたら土砂降りのスコールが降り、なんだよと思って雨傘を出してね、バス停で待ってるトトロみたいになってですね、雨の中ちっちゃい傘差して待ってたら今度急にまたカンカン照りになって、周りでびしょ濡れになった人なんかも一瞬でもう服が乾いちゃうぐらいのカンカン照りになって、でまた雨降ってみたい、もうね、地獄かと。東京ゲームショーどんだけゲーマーをいじめるんだっていうぐらいの感じでしたけれども。まあそれで散々並んで、どんぐらい並んだのかな、でも多分3、40分で済んだのかな。で、手荷物検査に行ったわけですよ。で、まあ適当にそこをスルーしてチケットチェックして、で、ああ、やっとこれで会場に入れんのかなと思ったら、そっからですよ、幕張メッセの外周をですよ、ひたすら更新ですよ。みんなでゾロゾロゾロゾロと。もうね、私はレミングスかと。なんだこのレミングスマラソンみたいなね、感じでひたすらにも幕張メッセの外周を丸々一周ですね、ぐるぐるぐるぐると歩いて、 もうね、ゲームセンター CX のあの、アリの課長の24時間レミングスじゃないんですから、どこまで歩けばこれ中入れんだよ、みたいな。ここの方が長かったんじゃないかっていう。かなりしんどかったですよ、もう。途中でもうジュース売ってるお姉ちゃんとかもしんどそうでしたから、もう。本当に。中入るまでがね、しんどい。ゲームショー。いや、もう疲れましたよ。でもね、これ中入ってからはもうなかなか楽しませてもらいましたんで。私は遊んできたゲームに関して、今日はちょっとお話しさせていただこうと思います。では、タコラジ第9回、東京ゲームショーに行ってきたよの回、スタートでございます。はい、そんなわけでなんとか会場に入りましてですね、早速予定通りバトルフィールド3に行こうかなと思ったんですが、ちょっとお友達とですね、待ち合わせの都合もありまして、私がチケット持ってたもんで、まあなんとかね、それを渡さなきゃいけないということで、下手にね、並ぶのもなんだなと思いまして、まず会場内をね、一通りぐるーっと歩き回ってみましたよ。で、様子を見つつ、とりあえずもうその時点で、完全にもうね、ビータとかモンハンはアウトでしたね。もう並べません状態になってましたし、もう整理券も配り終わってるのも結構出てたんですよ。まだね、その時点で、11時なってないぐらいかな確か。あ、11時過ぎぐらいかな。うん。11時ちょっと過ぎたぐらいの時点でもうそんな状況でしたんで、あ、これはきついぞと。いくつ遊べるかなと思いながら一周回りつつ、あと、お友達のですね、デッサン、テイさんが到着いたしましたので、一回外出てチケットを渡し、また中で会いましょうね、なんて言って、私は早速またソニーのブースに戻ったわけですよ。で、バトルフィールド3を先にやるか、アンチャーテッド3を先にやるかと思ったんですが、やっぱりね、バトルフィールド3やりたいと。ちなみにセガのブースの方でもやってましたけども、もうそっちはね、早めにもうキャンセル待ちしかできませんみたいな感じになっちゃってて、もうダメだったんですよ。で、まあ仕方なく、バトルフィールド3をやりに、ソニーのブース行ったんですけども、したらね、1台しかないんですよね、バトルフィールド。ソニーさん頼むよと。こんだけ盛り上がったのに1台かよと。まあ思いましたけどもしょうがないんでね。で、並ぼうかと思ったらですね、もう今2時間待ち以上になっちゃってて、ここに並ばれると困るので並べませんみたいになっちゃって。マジっすかと。今他のブースでもちょっと回ってきていただければ、また並べますからなんて言うんで、しょうがねえな、何やろうかなと思って、アンチャーテッド3を見たらですよ、もう余裕で2時間近い待ち時間が書いてあるわけですよ。一瞬の間に。あ、これはきついなと思って、なんか1時間以内でできるものないかなと思って、ふっと横を見たらですね、ありました。バイナリードメイン。ご存知でしょうか、バイナリードメイン。黒くて有名な、名越さんがですね、龍が如くスタジオで立ち上げているバイナリードメイン。TPS のゲームですね。まあこれがですね、50分かかんないぐらいでできますよ、みたいな感じだったんで。まあ実際並んでる方もですね、少なく。一応 CU 台も2台あったんですよ。まあこれならこっちの方が早いかなってんで並びまして。で、まあきっちり50分ぐらい待ってプレイさせてもらいました。で、このゲーム私はっきり言ってプレイする予定がなかったので、全く期待してなく、何の前情報もなかったんですけども、どうもですね、未来の日本を、が舞台なんですね。東京はね。どうも人間社会に、ロボット。なんかこの世界でホローチルドレンっていうらしいですけど、要は人間のふりをしたロボットが地球に紛れ込んでて、大変ね、みたいな。要は昔やった映画のゼイリブとかですね。まあ、ゲームで言えばスナッチャーですよね。まあ、そんな感じのストーリー。で、選べたステージが2つありまして、体験版で。私はですね、なんか足がいっぱいある雲みたいなボスがいる方のステージを選びまして、難易度ノーマルで早速始めたわけなんですけれども、プレイした感覚は、まんまプレイステーション3で出てる、ソーコム4、やった方ならわかると思いますけど、あれですね。もうまんまですね。本当に TPS で、仲間と協力しながらミッションを進めていくと。で、カバーもあって、ローリングで避けたりとか。まあそこそこ軽快に動くぞという感じの分かりやすいコープ型の TPS だぶっちゃけね、直しさんが作ったゲームって言われなきゃわからない。直しさんが直接やってるのかどうかわかんないですけど、はっきり言ってね、龍が如くとかを期待してると全然違いますし、なんでしょうね。まあ、つまらなくはないんですけど、すごく無難なゲームというか、まあ、よく言えばまとまってる。悪く言えば、なんか、ピンとこない感じはありましたけども、ただ操作性とかはまあ快適でしたし、アクションシューティングとしてはまあ全然、出来はいいと思うんですね。で、敵がそのロボット兵的なやつなので、スターウォーズとかに出てくる感じの、ロボット兵みたいなのが銃を撃ってくる感じなんですけど、やっぱロボットなんて敵ちょっと硬いんですよね。装甲がついてるんで。装甲を撃って剥がして中を撃たないと倒れないみたいな。だね、若干ね、敵を倒すのに時間がかかるので、なんかテンポあんまり良くないかなとも思ったんですよ。ただこれもしかしたらその私有台なんで15分持ち時間があるので、ある程度固くして長く遊んでもらうっていう、その配慮なのかもわかんないですけど、個人的にはね、逆にちょっと爽快感がないなと思ったんです。で、アサルトライフルみたいにちまちま撃って倒して、でもね、グレネードだと一発で倒せちゃうんで、だから敵いっぱい集まってるところにグレネード投げちゃえば結構簡単に倒せると。だからサクサクサクサク進んじゃいまして、で、あっという間にボスまで行っちゃったんですよ。で、ボスがその、さっきも言いましたけど、足がいっぱいあるね、クモみたいな、でっかいロボットなんですけど、それも最初に足にあるなんか動力源を壊せみたいなこと言われて、足の装甲を引っぺがして中にあるなんかね、青く光ってる動力源をぶっ壊すわけですよ。そうすると膝をついて倒れて、で、次は今度なんか腹の部分にあるメインの動力を壊せみたいになって、ロケットランチャーを撃ちながら、敵はミサイルだの、レーザーとかをですね、バシバシ撃ってきて、たまには踏み潰されながら戦うわけなんですけども、結構ね、難しくない感じで、もうちょっとで倒せるなと思ったんですよ、なんか。そしたらね、仲間が死んで、リトライになっちゃったんですよね。あなた仲間死ぬとゲームクリア何年だと思って。仲間のことも考えなきゃいけないらしいですね、あれね。なんかね、確かにね、仲間なんか二人ぐらい選んでやったんですけど、なんかよくあっちこっちで転がってたんですよ。あれ多分ちゃんと蘇生してあげないといけなかったのかなっていうのは思いましたけれども、そんなのね、知りませんでしたので。あ、もしかしたら、チュートリアル的な部分で、メッセージが出てたのかもしれないですけど、全然見てなかったので、わからず、仲間が死んじゃって、リトライになって、ボス戦の最初からで、時間切れになっちゃいましたね、15分。難易度ノーマルでやってたんですけど、クリアできず、ちょっと悔しかったですね。だまあ、感想としては、買うかどうかちょっとわかんないですね、あれだけだと。正直プレイした感じだと、普通の TPS なんで、で、敵もロボットでなんか、あんまり個性を感じられなかったので、なんかね、微妙と言ったら悪いんですけど、多分協力プレイとかすれば面白いんでしょうけど、シングル一人でやるにはちょっと、どうなんですかね、仲間がなんかあんまり頭良くない感じもしましたんで、もうちょっと作り込んでくれることを期待してます。あと、龍が如くのステージにいた名越さんは、やっぱり黒かったです。テカテカしてましたね。もう照明を浴びてね。これ以上ないぐらいのテカテカっぷりで。いやー、名越さん元気だなと思いながら、私はゲームショーを楽しんでおりました。はいはい、それでですね、本命のバトルフィールド3にそのまま並びまして、バイナリードメインで1時間近く、待ち時間含めて1時間近く経ったんですけども、もう仲間と合流することもなくですね、そのままもうバトルフィールド3の方に並ぼうと思ったら、やっぱりまだ2時間待ちでちょっと今並べないんですよって言われたんですが、そこをなんとかお願いしますと。私もうさっきからずっと待ってるんですっていうふうに、ちょっとですね、受付のお兄ちゃんにお願いしまして、入れてもらいました。一人だったんで。ありがとうございます。すいませんね、無理ってね。もうおっさんは本当無理ってすいませんよ、本当に。でもね、そんぐらいやりたかったんですよ、どうしても。バトルフィールド3だけはね、やらないと帰れないと思ったんで、もう2時間待ちだろうがなんだろうがね、いいんです、やりますよ。で、実際ね、並んでて、人数そんないないんですよ。 並んでる人数が、ディズニーランドみたいにね、あんなね、何十人もわーって並んでて2時間待ちっつうなら、なんとなくね、ちょっとずつ列が進むからいいんですけど、はっきり言って6、7人ぐらいしか私の前にいないんですよ。でも1人15分持ち時間があるんで、単純に4人いたら1時間じゃないですか。ね。だから8人で2時間待ちになっちゃうわけですよ。ね。これがなかなかね、列が進まないイライラ感と、まあ他のゲームをやってるの見たりできるんでいいんですけど、しんどかったですね。私が待ってる2時間の間でですね、コンパニオンのお姉さん3交代してましたけど、私ずっといましたからね、そこにね。ペットボトルのね、水を飲みつつ、塩味の飴を舐めつつですね、こう塩分補給と水分補給をしながら、ひたすら耐えてました。で、やっとですね、2時間待った末に、いよいよ体験できたんですね。バトルフィールド3の、これシングルプレイのデモなんでしょうね。オペレーションギロチン。ギロチン大作戦。やりましたよ。なんかですね、あまりに会場が暑かったので、PS3 がいきなりフリーズして、私、始まった瞬間にフリーズしちゃいまして、ソニーの人にお願いして再起動してもらったりなんかしましたけども。まあ、そんなトラブルもありつつ、ゲームできました。で、これがですね、夜間のステージなんですね。夜間で多分敵陣に乗り込み、なんか、要救助者を助け出して脱出するみたいなミッションなんですけど、でね、なんか高台でこう、仲間と一緒に伏せながら待機してるわけですよ。もう眼下にはね、戦場が広がってるわけですね、夜間の。もう、綺麗なね、ちょっとした夜景と閃光弾みたいな光とか、爆風みたいなのがね、光ってるわけですよ。すごい綺麗なんですね。で、仲間の方を、こう、カメラ移動して見たらですね、やっぱちゃんと演技してるわけですね。無線で話したり、双眼鏡で覗いたりっていう、ね、そういう動きをいろいろ細かくしてまして、なかなかリアルなね、いい感じのグラフィックですよ、やっぱり。正直ね、心配してたんですね。PC 版の方に多分最適化されてるんで、正直ね、PS3 とか Xbox でどのぐらい雰囲気が再現されるのかなと思ったんですけど、個人的にはね、全然気にならなかったですね。今のそのイベントシーンみたいなところで、じーっと仲間とかを見てると、確かにライフルの直線の部分の斜めに映ってるところは、ジャギーがね、ドットみたいに見えちゃったりとか、そういうのはあります。やっぱり 720p なんで、フルハイじゃないんでね。でもね、そんなのいちいち気にしないでしょ。そんなの気にするのはね、もう心の狭い人です。本当に。動いてるシーンなんか全然気になんないですから。だからね、あんまり気にしないでできると思いますよ。シングルプレイに関してですけどね。オンラインのマルチは、まあ、あれより多分画質下がると思うんで、ここまでの雰囲気はないかもしれないですけど、まあ、オンラインはね、画質云々よりも雰囲気ですから。そこはいいと思います。だからね、その心配してた点はまず、あ、これで大丈夫だなっていうのがありましたね。で、早速その作戦がスタートして、まずその高台から斜面を一生懸命駆け下りるわけですよ。敵の迫撃砲みたいなドッカンドッカン来る中ですね、一生懸命隊長について走り回るわけですね。で、下まで駆け下りたら、今度は自分が持ってた照明弾を設置して、照明弾発射と。もう夜空がパーッと明るくなってですね、もう素敵な演出ですよね。で、そのまんま、レンガの壁をよじ登りの、今度は眼下のですね、橋のところに敵がいっぱいいまして、それをバシバシバシバシ撃つと。結構ね、見づらくて敵が。で、結構攻撃食らっちゃいましたけど、まあなんとか死なずにそこをクリアして、そのまま橋沿いにこう、狭いところを通路を通って、敵の陣地のですね、横に回り込んでって、グレネードを投げたりしながら機銃を倒して、どんどんどんどん進んでいくわけですよ。やっぱりね、プレイしてる感じはすごくいいですよ。夜間のステージですけど、真っ暗じゃなくて街灯とかね、ところどころ。あと爆風の明かりとかで一瞬目の前が光ったりとかですね。すごく光の演出がね、今回素晴らしかったですね。うん。やっぱね、モデリングとかテクスチャーだけじゃないですよね。リアルに見えるかどうかは。絶対的にもう明かりですね。照明の力ってのはほんとすごいですから。私も一応そういったビデオカメラとか照明を扱う仕事をしてますので、多少はわかりますけれども。本当ね、照明のいい映像っていうのは素晴らしいです。 これはやっぱりね、ゲームでもそうなんですよね。照明命ですよ。モデリングがどうだとかね、フレームがどうだとか言ってるうちはまだお子様です。照明の素晴らしいゲームは絶対に素晴らしいゲームですから。本当に。それが分かってる人が作ってれば、すごいグラフィックのゲームが絶対出てきてますから。皆さんも照明がね、どのぐらいすごいのかっていうのをちょっと注目すると、ね、見方変わると思いますよ。ゲームのね。はい。ちょっと脱線しましたけども。で、その敵の今度陣地のですね、建物内へ潜入するわけですよ。なんかちょっとね、かっこいいんですよ、やっぱね。敵がね、どこにいるのかな、みたいな。クリアリングしながらどんどん進むと、今度スローモーションの演出が入ったりなんかしてね。ドアを開けようと思ったら向こうからドア開いて、敵兵が目の前にいて、わーって俺こけた。そこでスローモーションになって、敵に狙いをつけて撃つ、みたいなね。ちょっとコールオブデューティー的な演出も入ったりなんかして。でね、これ結構あっさりとクリアしちゃいました、私。文字時間15分あったんですけど、結局ね、なんかタイマー見たら7分何秒って書いてあったんで、あ、なんだ、もう半分しかやんないで終わっちゃったよと思って、もう一回できんのかなと思ったらそうもできず、はい、ありがとうございました、なんてね。もう営業スマイルのお姉ちゃんに言われまして、さっさとそこを後にしたわけですけれども。まあ、難易度はそんなに高くなかったですね。まあ、シングルプレイですしね。うん。まあ、2時間待ったんだからもうちょっとね、ゆっくりやりゃよかったなっていう感じはしましたけども。でもね、そのわずかなプレイ時間でも、やっぱりバトルフィールド3期待した通りの出来だなっていうのは思いましたね。うん。で、実際プレイステーション3の実機でできたっていうところも、でかかったですよね。実際、ちょっと熱暴走で止まりましたけども、一回。まあ、暑かったんでね。あれ相当きつかったと思いますけど、プレステ3側もね。でもね、ほんとライティング素晴らしいですよ。よくデジカメとかで写真撮ってる時に、街灯とか撮ると縦に線、白い線がファーって入ったりするじゃないですか。スニアって言うんですけど、そういうのもね、自然に表現されてて、ライティングのね、表現がね、いいですよ。夜のやっぱりライティングってほんと難しいんですけど、よくドラマとかでも夜のシーンとかって、あれ本当に真っ暗の中で撮ってないですからね、絶対ね。街灯だけで撮ったりしないですから。夜でも明るくして撮ってますからね。そういうのがね、自然に見せられるっていうのはね、すごいなと思いましたね。うん。あとは、プレイしての感覚は、リコイル、反動ですね、銃のね。あれはね、やっぱね、オートだとやっぱすごいですね。重心がどんどん上向きますんで、指切りでちょっとずつタップして撃つっていう感じで、うん、うまくできますね。ただやっぱね、プレステ3のコントローラー、いつも使ってますけど、ヘッドショットちょっとね、なんかエイミングの感度の問題かもしれないけど、ちょっと難しかったので、普通に打ちまくって、うん、倒しましたね。いや、なんやかんや言ってね、完全満足しましたよ。2時間並ぼうがね、もう一瞬のその8分ぐらいのプレイでもう全部帳消しになるぐらいに楽しめましたね。後ろで見てる人なんかもね、みんな、うわ、やりてー、すげー、早く出ねえかなーなんて言ってる人いっぱいいましたんで、いや、楽しかったです。バトルフィールド3。ただね、ソニーさんもっと私有台いっぱい増やした方がいいっすよ、あれ。本当に。なんでね、まあいいや。うん。ソニーさんはそのぐらいにしか、やっぱ考えてないっていうことなんだろうなと。ちょっと悲しくなりましたね。うん。まあ、FPS はやっぱりまだまだ日本では日陰のジャンルなのかなっていう。本当に一番端っこにありましたからね。で、その辺の、ソニーのお兄ちゃんとかに聞いてもですね、バトルフィールド3どこにありますかって聞いても、バトルフィールド3、すいません、わかりませんので、インフォメーションで聞いてください、みたいな。で、インフォメーションに行っても、バトルフィールド3は、なんてマップで確認してるぐらいですから。あ、所詮そんなもんかと。天下のソニーさんもそんなもんだな、ちょっと思っちゃいましたね。うん、がっかりしましたけど。あ、そうだ、そのバトルフィールド3並んでる時に、ソニーのでっかいモニターにですね、モダンオフェア3のトレーラーなんかも流れてまして、うん。やっぱりね、ああいうとこで見ると、うまいなと思いますよね、モダンオフェア3は。トレーラーの作り方がうまい。良くも悪くもハリウッド的。うん、いいとこだけ継ぎはぎした感じで。まあ、でかい画面で見ると、ああ、やっぱすげえなと思いますね。逆にバトルフィールドのトレーラーは、地味だったんですよ。でも、ゲームを期待してる人にとっては、ああいう作りの方がいいですね。実際のね、プレイしてる感じはよくわかったんですよ。戦闘機をプレイしてる時の、その画面の構成とか、 ね、自分の目線でのそのどうなってるかっていうのがすごいよく見えたんで、いいトレーラーでしたね。ただね、派手さは全くないので、一般の人が見たらやっぱりモダンウォーフェア3のがすごいと思っちゃいますよね。そこはちょっと残念。でもゲーマーにはわかります。あなたたちの言いたいことはよくわかりました。本当にね、面白かったですよ。もうこれだけでね、東京ゲームショー来た甲斐がありました。満足しました。そんなバトルフィールド3でした。はい、そんなわけでですね、ゲームを2つ遊んだだけでもうすでに時間はですね、確か3時半とかもうそのぐらいになってたんですよ。で、一旦ね、皆さん友達の連休と合流しようかなと思ったんですが、なかなか会えず、で、私もですね、会場の隅っこの方で一旦休憩をして、フードも何も食べてなかったんで、かといってフードコーナーもね、人がいっぱいいたんで、念のためにと思ってきたですね、コンビニで買ってきたメロンパンをですね、もぐもぐと食いながら、次はどこ行こうかなと、企んでたわけですね。今回のこのメロンパンとね、塩味の飴ね、これで乗り切りましたね、本当に。あともうドリンクはね、死ぬほど持ってきてましたから、随時補給しつつ、やっぱね、水分と塩分は必要ですわ、あの暑いところは。水だけでもダメですね。糖分だけでもダメです。塩分ですね、やっぱり。熱中症には塩分です。本当に。塩大事ですよ。そんなわけで、マイクロソフトのブースをですね、見たかったので、まあ、延々会場を歩いてマイクロソフトのブースへ行きまして、マイクロソフトのお姉ちゃん、今年も素敵なコスチュームだなと思いながら、うろうろしてましてですね。したら、まあ、ツイッターで、生ウラジオの生草さんとグータラさんが、ちょうどマイクロソフトのあたりにいるぞという話になりましたんで、私もですね、その現場へ向かい、ドラゴンズドグマですね、をプレイ中の生草さんとグータラさんにお会いできまして、名刺もいただきました。ありがとうございます。ね、なんでしょう、お二人ともすごくこう、ほんわかとした、物静かな感じで、生草さんはもう、貫禄のある。ぶっちゃけ私も坊主でメガネで太ってるので、似てるなって。山下さん、俺と同じ香りがする。同じようなキャラクターだなって思いまして、ありがたい感じの方でしたね。で、グータラさんもですね、今時な感じの、シャープな感じの、素敵な方でしたね。いい声でしたね、やっぱりね。で、お二人にご挨拶しまして、でそこでお別れして、私友人とですね、再会したんですけども、またすぐ見失っちゃいまして。で、しょうがないので私一人でですね、ちょっと行ってみたかった、コナミのサイレントヒルダウンプア、行ってきましたよ。もうね、時間的に4時過ぎてたんで、もうこれで最後だなっていう感じで行ったんですけども、まあ、待ち時間はですね、1時間かかんないぐらいだったんですよ。で、ちょっとさらっと行こうかなと思いまして、チャレンジしてきました。今回サイレントヒルダウンプアまた海外制作ですね。で、このダウンプアってのが土砂降りって意味なんですね。要はヘビーレインってことなんでしょうね。ただサイレントヒルヘビーレインだとね、ちょっと二番煎じな感じがするんでダウンプアにしたのかななんて思っちゃいますけども。で、ここはですね、隔離されたブースになってましたね。多分18禁になるであろうソフトなので、完全に暗いブースでですね、暗い中でやりましたけども、操作感は、まず一番気になったのが、なんでしょう、TPS みたいな感じのスタイルになってるんですよ、やっぱり。プレステ3版だったんで、L1 でエイミングして、構えて、で、攻撃がどうしてもね、R1 を押したくなるんですけど、四角ボタンだったんですよね。ちょっとそこやりづらかったんですよね。まあこれは多分コンフィグで変えられると思うんでいいんですけど、あとね、なんかダッシュのボタンがわからなくて、なんか走れないのかな、このゲームと思って。なんかもうゲーム的にね、昔のサイレントヒルとやっぱちょっと変わってきてるんですよ。どっちかって言ったらもう積極的にアクションをしていく感じになってるじゃないですか。だからやっぱダッシュしたかったんですけど、なかなかね、わからず、多分できるんじゃないかと思うんですけど。 うん、残念でした。わかんなくてね。で、あとライターでね、明かりを照らしたりなんかしてるんですけど、ライター持ってると武器が持てないみたいなね。この辺のもどかしさはいいですよね。ただもう最近あれなんですかね、昔のラジオ、サイレントヒルの1とかにあった。ラジオ持ってて、ラジオが変なノイズが入ると敵が近くにいるぞみたいな、あれはもうなくなっちゃったんですね。あれ残念。でもね、ヘッドホンでやってましたけど、音はいい感じでしたよ、なんか。足音の感じとかね。ちょっとしたね、なんか歩いてる時になんか雑音が入るっていうかね、なんかどっかで音がするっていう、デッドスペースみたいな。どこかでなんかが動いてるような感じがするっていうね、その雰囲気作りはすごく良かったですね。だからもう昔のサイレントヒルのことは忘れて、受け身でこう、恐怖を感じながら進んでいくっていうゲームではなく、もう積極的に自分から行くぞっていう感じで楽しめば、全然楽しめるゲームなんじゃないかなと思いますね。今回の体験版はですね、なんか地下の坑道の跡地みたいな感じなんですかね。なんかね、変わったところでしたね。で、そこを進んでいくんですけど、敵も途中に出てきて、なんかちょっと気持ち悪い感じのやつ。一応クリアこれできましたけども、まあね、怖さはなかなかでしたね。やっぱね、暗い中でヘッドホンしてやってると、おお、敵出てきたら、おお、とかなりますからね。うん。ただまあ、どうなんですかね。サイレントヒルって言ってどうしても血とサビの、異界化する、どんどんなんか周りの雰囲気が変わっていくみたいな、あれが好きだったんでね。あれがね、今回ちょっと体験できなかったんで、残念で。ぶっちゃけ、あのまんまだと、バイオ4と大して変わんねえんじゃねえのっていう感じ。殴りがメインのバイオ4みたいな感じになっちゃってたんで。グラフィックとかね、綺麗なんですけど、うん、サイレントヒルかと言われれば、ちょっと違うけど、まあ新しいサイレントヒルとすればいいのかなと。武器はね、いろいろありましたよ。石とかね。石で殴ったりね。棒切れで殴ったり。あと坑道なんで、ツルハシがあったりしましたね。ツルハシがなかなかいい。大きめの敵とかもね、ツルハシでザックザック殴ってましたけども。うん。だから本当にもうアクションゲームだなって捉えれば面白いんじゃないですかね。アクションホラーですねっていう感じで。昔のサイレントヒルは本当雰囲気を、なんかこう、なんとも言えない気持ち悪い雰囲気っていうのを楽しむゲームだったと思うんですけど、そういうのはね、あんまないような気がしますね。良くも悪くも、アメリカのホラー映画っぽい感じ。うん、カラッとした感じ。もうちょっとね、ジメッとした感じがいいんですけどね。うん。あとは製品版でどうなるのか。ちょっと期待してますね。ただまあ、トレーラーにコーン。アメリカのヘビーロックバンドですけど。まあ私も好きなんですけど、コーン。コーンの曲が使われたりなんかするところから見ると、やっぱりアメリカ的な作りになってるんじゃないかなと思いましたね。うん。でもね、これはこれで操作性もまあまあ良かったし、あとボタンの配置だけ変えられれば、うん、私は全然満足ですね。ちょっと買ってみようかなと思いました。そんなわけでですね、私6時間ぐらいいましたけど、結局3つしかできませんで、なかなかね、もうほんとね、コンパニオンさんにもメモくれる、ひたすら会場内を歩き回って、並んで、耐えて、ゲームして、またすぐ並んでの繰り返しでやったんですけど、それでも3つしかできなかったんでね、ちょっと残念でしたね。せめてアンチャーテッド3はやりたかったんですけど、ダメでした。もうビータに至ってはね、もう私が中入った時点でもう完全にアウトでしたからね。もう触れない感じでした。うん。一応実機はガラス越しに見れましたけども、なかなか薄くていい感じでしたね。あとね、レイジとかね、生グラジオの二人がやってたドラゴンズドグマとかもね、やりたかったんですけど、もう私生さんがやってるところを後ろからずっと見てましたんで、うん。なんとなくプレイ感はわかりました。なんか面白そうでしたね、あれ。ちょっと期待できますね。うん。なかなかね、初めての東京ゲームショーは楽しかったですよ。ぜひまた行きたいですね。次回はね、またいろんな方にお会いできればなと思いますね。ただね、熱中症ほんと気をつけないとあれ危険ですわ。あれはね、女の子とか小さいお子さんとかはやっぱ体力的にきついでしょうね。真夏ですしね。うん、湿気も多いし、エアコンが入ってるとはいえ、やっぱあれだけのね、ゲームマシンだの、モニターだのが動いてりゃね、暑いですよ、それ。しょうがないですからね。うん、 まあそこはもう自分で守っていくしかないので、楽しむために頑張ろうという感じでおっさんもフルに楽しんでまいりまして、その後はですね、もうみんなで新橋の方に移動しましてね、もう新橋のホルモン屋でですね、もう煙まみれになりながら、ホルモンをつついてはビールを飲んでっていうね、もうおっさんならではの楽しみを満喫して帰ってまいりました。いや、楽しかったです。一緒に行ったデスさん、テイさん、ゾルさん、ありがとうございました。またぜひ、お会いしましょう。楽しかったです。そんなわけで、タコラジ第9回、東京ゲームショーに行ってきましたよの回は、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、そんなわけで東京ゲームショーに行ってきました。鍋でございます。いやーね、楽しかったですよ。いろんなブースがあってね、正直ね、全部見れないんですよね、やっぱりどうしてもね。で、今回かなり絞って言ったんですけど、やっぱりそれでもね、見切れないですよね。ステージのなんかイベントとかもね、いろいろね、面白そうなんですよ。小島監督の話も聞きたかったしね、正直ね、モンハンのね、ステージもね、見たかったんですけど、やってたのは見たんですけど、でもやっぱバトルフィールド並ばなきゃみたいなね、そういうのもあってね、なかなか見たいものは全部見れたわけではないんですけども、まあ後々動画でね、多分出てくると思うので、その辺でまた後でチェックすればいいかなという感じですね。うん、いやー、でもね、面白かったな。やっぱり初めてだったので、うん、もう期待感でもう前日からですね、もう目が血走ってましたけども、完全に燃え尽きましたね。本当に気づいたらね、全然座ってなかったですから、私。海浜幕張の駅に着いて、会場行って、中入って、ずーっと遊んで、そのまま新橋行って、ホルモン屋さんに座った時に、あ、俺今日初めて座ったって思ったんですよ。そんぐらいね、座ってなかった。全然休憩してないです。それでもね、おっさん元気。すごいな、俺ゲーマーだなと思いましたね。本当に俺本当ゲーム好きなんだなって、ちょっとね、自分で引きました。少しは休めよってぐらいのね。あー、本当おっさん意外に頑張ればいけんじゃんみたいな。普段はもうね、全然ダメですよ。歩くのなんか嫌ですから、もう嫁とね、買い物行くって言われても、買い物に付き合って歩いてるうちにもうやだ帰るってなるぐらいのおっさんの体力ですけど、ゲームショー6時間立ちっぱなし行けましたからね。まあ好きなものは何でも楽しくなっちゃうもんですよね。うん。さあ、そんなわけでですね、東京ゲームショーまだ今日もやってますね。今も多分皆さん暑い中頑張ってるんじゃないでしょうか。私もね、次回もまたちょっと行ってみたいですね。ポッドキャスターの皆さんはですね、ゲームショーの後で皆さん飲んでらっしゃったみたいですけども、なかなか楽しそうな感じでよろしいですね。私も負けずに新橋でですね、ホルモンをですね、ひたすら食ってましたね。うん、やっぱ終わってからのね、酒がたまらんですね。本当に。おっさんはもう終わってからがゲームショーみたいな感じでね、もうね、頼みすぎてお腹いっぱいですよ。おかげさまでもう今朝はですね、お腹がもう直下型ですよ。もう、ドガーンですよ。本当に。大変ですから、お腹。今もお腹痛いんですから。もうゲリゲリゲリクソンですよ、本当に。ひどいよ、お腹痛い。ホルモンね、あんま焼かないで食ってたから多分当たってんじゃねえかぐらいのね。こんだけ生肉とかダメよって言ってる時にレバ刺しとか食いまくってましたからね。いや、でも、レバ刺しとごま油はね、外せないですから。たまらんですわ。さあ、話がずれましたけれども、そんなわけで東京ゲームショー、楽しかったです。また行きたいなと思っております。はい、以上鍋でした。聞いていただいてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。